皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月3日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は新しい戦略を生み出す力です。やっぱりですね、経済すごくやっぱり落ち込みの、速度が速くなってきたんじゃないかなと思うんです。3月に震災ありましてね、まあ4月5月ぐらいはですね、その勢いでなんとか持ったと。しかしこれから先は目処が立たないっていうところが結構あるんですよね。政治もそうですよね。まあ、震災の混乱の後、とにかく一時補正までは、ね、通ったと。しかしここから先はもう全く動かなくなっちゃったわけで、ですからやっぱりこれから先というのはですね、今までとは戦略を変えてね、なんかちょっと行動していかないと、ちょっとばかりこれは難しいんじゃないかなっていう感じがするんです。で、今見てるとですね、その、まあ、震災から3ヶ月なんですが、根本的なこの復興のビジョンといいますか、10年、20年、50年、100年先まで考えた方向性でピッチリとやってるところというのは非常に少数じゃないかなと思うんですね。世界を見ていてもですね、これからやっぱり大混乱ですよ。天変地異はそれはね、いつでもどこでもあり得ますから、まあそれはね、いろいろ備えておくっていうこと以外なかなかその対処が難しくて、だから、原発、浜岡なんか止めてですね、まあ、で、とにかくあとは、被害がいろんな想定される地震とかなんかで被害が起きないようにね、まあ、どんどんその直していくと。しかしそれも時間との戦いだということしかなかなかちょっと言えないんですけども、世界情勢はなんか非常に今、大きく動こうとしてますね。あれ、中東戦争でしょ、これ。オサマ・ビン・ラデンだってあれ2001年に死んでるわけですから、なんかそのね、今更死んだとバカなこと言ってですね、しかもこれ中東全体で革命が広がっていて、これ民主主義が素晴らしいなんて言ってた連中がですね、革命弾圧のようなことを始めてるし、それから言い始めてますよね。なんか見てるとこれ間違いなくイスラム対ユダヤ・キリストの最終戦争というような感じになってきていますね。急速になってきてますね。オバマもなんか雰囲気が変わってきましたね。だから、これやっぱり、まさにその100年前が辛亥革命でアジアの夜明けだったんですけども、それから100年経った今年は、イスラムの夜明けという年なんじゃないのかな。だからもう守る方はですね、躍起になってんだけども、結局やっぱり人徳ない人たち、戦略が思い浮かばない連中ですから、まあハリウッドの映画みたいにですね、国民騙してね、映画みたいなことで国民騙して束の間の支持率を稼ぐぐらいのことしかなかなかできなくて、これはどんどんこの追い詰められてきてるんじゃないかなという感じがするんですね。私はこういつも思うんですけども、変化に対するやっぱり適応力っていうのが本当にないところは全然ダメだと思うんですよね。企業文化っていう組織文化っていうの中でね、達成文化とか自己実現文化だとか、まあ定型文化だとか人間性重視の文化だとかですね、そういう建設的なスタイルでやっぱり運営できてないところというのは、こういう時に全くやっぱり次が考えられないという状況になってますね。その企業文化ってよく言う社風なんですよね。社風がいいとか悪いとかいうのはあまりその業績には関係ないと。根性曲がりでもですね、おかしな社風でも数字さえ上げられればそれはいいんだという常識で動いているところってまだ結構多いんですけども、それは昨日と同じことをやるという範囲においてはですね、ある程度効果的な部分もそれはあるのかもしれません。なぜならば奴隷労働みたいなことをさせるわけですからね。 それはやっぱ奴隷労働みたいなことをさせれば、その分はですね、多少生産量は増えると思うんです。しかしやっぱり昨日と同じことができなくなった時に、未来を見据えて何かしなければならないということになるとですね、その社風が悪い場合には、全くそんなことをし、新しいことを考えようという雰囲気すら出てこなくなるんですよね。で、前から言う能面ビー玉の世界ですね。どうも見てるとそういうところが特に大きな会社で多いんじゃないんでしょうかね。やっぱりここはですね、私はそのまず一つ戦略を目指す力で皆さんに考えていただきたいのは歴史の流れということなんですね。なんか我々はですね、この特にこの10年15年はね、一つの極まった時代に生きてるという感覚を持ってんじゃないかなと思うんですよ。もう戦略も変える必要がない。グローバリゼーションにですね、株主重視の経営にですね、リストラの経営で、もう他に、もう、選択肢はないと。これが全てなんだというようなね、誤った感覚を持ってですね、経営をし、それ当たり前のように受け入れた人たちが多かったと思うんですね。特に、この20年ぐらいの間に社会人になった人たちは、そういう時代しか経験してないんですね。これは昭和の初めに生まれた日本人と同じで、もう二十歳になる時まで軍国主義しかその教育されてなかったという人たちと同じなんですよ。その前の世代というのは戦前のことで言えば大正時代の人たちですから、明治大正生きた人たちっていうのは明治の激しい時代、活発だった時代、それから大正デモクラシーの時代知ってるんですね。だからその必ずしもですね、そんな軍国主義ね、締め付けだけが世の中じゃないっていうことを、まあ肌で知ってるんですけども、昭和の初めの人たちの世代、生まれた世代っていうのは、国家不国家生まれた時からこの締め付けの世代なんですよね。経済界も今、経済界だけじゃなくて日本も同じようなことになっていて、この20年ぐらいの間に社会人になった人たち、だから、年だとどうでしょうかね。まあ、40の前半ぐらいまでの人たちっていうのは、グローバリゼーションにですね、リストラに締め付けに、金が全て、これ以外のその世の中の上の仕方、多分体験してないと思うんですよね。その前の世代は分かってますから、やっぱり歴史をよく見てほしいと思いますね。古い時代の本をですね、よく読んでみてほしいと思うんです。同じ経済書でもですね、例えば30年前、40年前、50年前、60年前の時代の経営の本を読んでみていただくといいと思うんですよ。古いものじゃないんですよね。温故知新で、これを学ぶっていうこと一番よく書いてありますよ。例えば今回の地震だってですね、その浜街道から内側には津波来なかったとか、ここから下に家を建てるんだという日の上には水来なかったとかいう話がありますから、結局なんか堤防なんかに頼るよりですね、そういう歴史を頼ってた方がですね安全だったわけですよね。わかりますか。その小賢しい知恵で作った堤防よりも自然や歴史を頼りにした人の方がですね助かったわけでしょう。だから経済も同じなんですよ。やっぱ小賢しい知恵で運営して、会社も小賢しい知恵で運営するよりですね、歴史とか自然の流れを考えてやった方が絶対にこの得なんですね。で、戦略を考えるときですね、今自分ができることを並べて、だから将来はこうなるとかこうしたいというふうに考えるということが最大の間違いなんですね。まあこれはリーダーシップの授業の中でもちゃんとやりますけども、リーダーが考える本当のこの未来の姿というのはですね、そのどこに向かって努力するかという、苦労するかという、苦労する場所を上手に選ぶというふうに言い換えても全くそれは嘘ではないんです。例えばですね、戦後の全く何もなくなっちゃった混乱期にですね、まあそれ10年続いて昭和30年ぐらいから本当の復興が始まっていきますけども、その復興が始まって、まあ当時でいう加工貿易をやってですね、まあ、新幹線も作り、高速道路も作り、港も整備し、都市も整備するという一つの大きな方向性が出ます。でもそれは方向性であって、今すぐ目の前にあったもんじゃないですね。今すぐ目の前はですね、まだ昭和30年代のことであれば農村社会が色濃く残りですね、人の活動も何もですね、まあ古いものからあまり変わらないものがありましたね。そこら中みんな見てですね、いわゆる近代的な生活だなと思えるようになったのは昭和50年以降だと思うんですよね。ですからその近代化をしましょうとか、まあ当時昭和の初めで、昭和の、まあ戦後の昭和でいう近代化とかですね、高度成長とかいうのは、やっぱそこに向けて努力しましょう、苦労しましょうということなんですよ。 それが目の前にあるから、それを手で掴みなさいっていうんじゃなくて、それを自分たちで作っていきましょうっていうことですね。だから当時は共産主義との戦いの時代でしたから、同じ苦労をするなら、資本主義の世界で苦労した方が、共産主義の世界で苦労したより報われますよと。共産主義でね、一見その、まあ家賃はただ、医療費はただ、教育はただと言ってもですね、それ実に一面的なことで、ソビエトのね、様子を見るとですね、かなり悲惨な様子に世の中になってるぞと。だから、その、一見目の前のですね、便利なものをね、そのね、コストが、庶民にとって、その、お金はね、かからないように見えていても、まあ、とんでもないこの社会の閉塞で、人々は大変厳しいことに遭う。ね、もう、恣意的に人の命まで殺され、取られてしまう。まあ、そういう時代を作るために苦労するのか、まあ、金もかかるし、しばらく貧乏はあるかもしれないけども、その貧乏が一つ一つ毎年消えていくと。ね。で、一つずつなんかその達成感が盛り上がっていく社会と、どっちを選択した方がいい苦労になるのか。これをですね、まあ戦後の人たちは選んだわけですね。それが全て正しい選択だったとは言いませんけども、まあとにかくある程度それは成功して、だからいわゆる中産階級が主導する形での非常に穏健的な、まあフラットなですね、世の中は、まあ世界で初めて、まあ、高度な社会を日本で作ることができたわけですね。やっぱり苦労する場所を上手に選ぶとですね、それはやっぱり非常にいい社会が出て、できてくるんです。ですから今一番大切なことは、今これとこれとこの技術があるから殺しましょうじゃなくてですね、あるいはこれやれば金儲かるからじゃなくて、何に向けて努力するとみんなが最終的に幸せを感じるのか、その場所を上手に選ぶってことですね。で、それはですね、まさに今回の宮古市姉吉のですね、いや書いてる通り、子孫の和楽、すなわちね、子孫の幸せのためということを考えて努力するっていうことが、やっぱり最終的にはですね、本当に報われることなんですね。すなわち親は苦労する。しかし子供はもう少し楽になる。で、孫はさらに楽になる。で、楽になった分もっとね、発展的に他の新しいフロンティアに挑戦できる。こういうふうに世の中を回していくっていうことが非常に重要なことですね。復興ということに関して言えばですね。ですからその、今何かをして、ここでいいものを目の前に並べるっていうその発想をもう少しですね、発想を広げてですね、自分たちの子供や孫はですね、もっと幸せになれるように、その一番最初の基盤をですね、ちゃんと作りましょうっていうのが、これが本当にいい復興の、と言いますか戦略の選び方なんです。会社で言えばですね、今年できないことが来年できるように、来年できないことが再来年できるように、5年後、10年後、30年後にはこんなことができるようになってと、非常に大きな目標を掲げながらですね、それに向かって着実にこの行動していく、積み上げていく、イノベーションもしていく。それがですね、まあ素晴らしい経営っていうものを生んでいくんですね。だからこの成長っていう言葉はですね、数字だけでは測れないですよ。だからクオリティ、質の分もありまして、だからそういう本当の意味でのこの成長っていうことね、量と質、両方面での成長をですね、まあ遂げていくようなその最初の基盤を作るっていうのがですね、こういう復興の時に一番重要な戦略なんです。ですからその新しい戦略っていうのはですね、その何か出来合いのものをね、いいものだから持ってこようとかね、まあ、太陽パネルとか持ってこうとか、まあ確かに太陽パネル持ってきてもいいですけども、それ単体を持ってきていいっていうんじゃなくて、なんか本当にですね、エネルギーが足んないなら、ますますエネルギー足りないんだけれども、さらに幸せになる、なれるような、働いて、考えて、勉強して、もっと幸せになれるような、なんかその最初の基盤をですね、作っていこうというのがね、そのまさに土台作り、復興の社会の土台作りというものなんですね。で、もうそれはとにかくまず歴史を見ることと自然をよく見ること、そして人々が何を求めているのか潜在的な部分をよく見るっていうことですね。よくですね、世論調査によってね、その、人々の願望を知ろうという人があるんですが、あれは非常に危険なことなんですね。世論調査なんていうのは質問の仕方で決まりますから、質問の仕方が違えばですね、すっかり答えも違ってくるし、多くの場合は、大きな戦略というのは、ほとんどの人が考えもつかなかったところにあるんです。奇跡の復興という言葉がですね、戦後使われたようにですね、 ほとんどの人にとってはありえないような形で新しい時代の扉を開いていくんです。ですから、その時の人たちがですね、一番求めていることをその単に実現するだけなら、社会はですね、ぐるぐる回りをしてしまうんですよ。同じ場所でぐるぐるぐるぐる旋回するだけで次に行かないんですね。自民党がいいか民主党がいいかとかですね、このシーソーのようにですね、支持率がね、触れてるだけなら自民と民主党がたらい回してさ、結局政治がぐるぐる回って何も進まないでしょ。同じことなんですね。で、じゃあだからといってですね、そのこれが正しいということをね、うんと賢い人が誰か見つけて、それを国民にですね、無理やり飲ませればいいという、いわゆる共産主義、社会主義政権でやっているやり方だとか、ハーベイロードの仮説などと称するですね、一部の経済学者や政治学者の思いが上がった発想とかね、あれも違うんですよ。そうじゃなくてですね、これは、やはりこの津波が来たらここをね、水が通る。あるいは春になればこのですね、木はこんな風に色づく。春になれば花が色づく、秋になって葉っぱが色づく、そういうなんかどういう風になれそうなことかっていうことをね、予測するって言いますかね、見比べるってことが一番大事なんですよね。これはあの畑やその花壇なんかもそうでしょう。ね、その最終的に花が咲きですね、作物がなった時のことを考えて間隔を植えて、開けて植えるしね、間引きもするし、それからその季節季節にですね、その途切れないようにね、花が咲き、それからその、作物が取れるようにするために相当計画的にさ、これ植えたりね、間引いたり、手入れしていかなきゃならないじゃないですか。社会なんかまさにその通りなんですよ。まさにその通りで、そのみんながそれぞれの持ち味を活かしながらどう成功するのかというふうに考えなきゃいけませんから、人を見るときに、社会を見るときに、今の姿だけ見てちゃダメで、これがどんな刺激を与えるとこの人どんな風になるのかな、この街はどんな風に発展するのかなということを、過去の歴史を照らし合わせながら、時代の趨勢とかね、新しい時代の制約条件をよく考えながら、想像することなんですよ。よく想像してみて、ああ、こんな仕上がりなんじゃないのかなと。この人こんな風なんじゃないのかな。こんなことやってみたらいいんじゃないかな。まあそんな風に考えてですね、ある程度試行錯誤的にですね、まあ言ってみれば、花を咲く、この花が咲く場所を与えて、で、ある程度のですね、ストレスの中で、自力で、根を伸ばし、花を咲かせる。そのなんかね、まあ場所を与えることと最終的な支援をすること。これがやっぱりリーダーの力ですよね。だから新しい戦略というのはね、結果的にそうやってですね、非常に身近なところから始まっていくんです。なわちね、その、この人たちの今思ってることをそのままね、短絡的に実現させるんじゃなくて、その深層心理にあることですよ。その時代の、うねりっていうのかな、時代の哲学っていうんでしょうか。なんかこうみんなが共通して求めている大きな時代のうねりってあるでしょ。こういうものをですね、しっかり見極めた上で、さて、じゃあ、この人はこんな感じ、あの人は感じと、そのなんか場所をね、やっぱりなんかその大きな方向性の中で上手に見つけてあげることですよね。で、その上手に会うとですね、まあ、その企業にしろ、その地域にしろ、その人にしろ、どんどんこう発展していくわけです。ですから、それはやっぱりこう、いろいろ試行錯誤しながらね、様子見ながら、新しいチャレンジを、どんどんやっぱりやっていくってことでしょうね。まあ、この10年、15年、観光立国なんか私やってきて思いますのは、やっぱりですね、これからはローカリゼーションですよね。地域にものすごくやっぱり皆さん、エネルギーが集まってきますよ。それから、6次産業ですよ。とにかく1時、2時、3時、このね、1×2×3 の組み立てというのがですね、みんなやはり一番求めていることで、特にこの1時の部分ですね、この昭和30年以降の日本がですね、ないがらしろにしてきたこの1時の部分をまず立て直そうという人はすごく多いですね。こういうのはやっぱりね、その、何も言わなくてもスースースーと広がっていく、それがね、本当に今、みんなが幸せになる、方向性を示してるんですね。で、ですから、その戦略というのはですね、このみんなが求めている、図らずも求めているもの、アンケートで聞くんじゃなくて、図らずも求めていて、形になって出てくるものをね、上手に統合していくというところが大事ですね。だからやっぱりみんなをね、よく見なきゃダメですね。人々をよく観察し、それから時代をよく観察し、で、歴史もよく見るというところから大体見えてくるんじゃないかなというふうに思いますね。で、今回の震災みたいなですね、 ことがあると、これはとにかく変化を加速させる要因になるんですね。リーダーシップにおいては、これはあくまでも変化を加速させる要因なんです。ですから、10年かかってもできなかったことが1年でできちゃうようなことが今回こう起きてるわけですね。ですから、世の中は終わりなんじゃなくて変化してるわけですから、その変化ということをよーくですね、自分なりにその方向性を決めてですね、行動していただきたいと思いますね。まだ世の中はですね、ぐずぐずの状態ですから、これから形が決まるまでね、もうちょっと時間かかりますので、それまでの間、なんか一つ自分でですね、これは自分の仕事だ、やりたいことだという柱を立てることをね、ぜひお勧めしたいと思うんですね。ですからこの新しい戦略というのはね、最終的には自分の中から出てくる元気、勇気がね、糧になりますから、そこを決してですね、なくさずにですね、いろんなことを試してみていただきたい。そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、新しい戦略を生み出す力ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。